皆さんこんにちは。新刊ラジオ第34回7月10日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。世界最大のスポーツイベントと言われる、サッカーワールドカップが、先ほどですね、日本時間で言うと10日のだいたい午前6時ぐらいかなに、終了しました。こちらはですね、決勝戦、イタリア対フランス戦、だったんですが、まあ、結果言っちゃいますよ。結果を言うとですね、1対1のですね、延長戦でも決着がつかず、PK 戦、5対4でイタリアの勝利という形でした。まあね、よく戦ったといえば戦ったんですけれどもね、人に言わせるとちょっと後味が悪い試合だったそうでですね、まず開始直後から、ティエリ・アンリというですね、フランスのすごい、ワントップの優秀な選手なんですけども、彼がですね、ちょっとマークについてた選手とですね、接触してしまいまして、怪我で試合が一時中断と。それからもですね、審判がこう、ピーピーピーピー笛を吹いてですね、ファールが異様に多い状況の中で、中でまず先制点が、まあ、フランスだったんですけども、あれ今足当たった、いや、当たってないんじゃない、これ、ただ飛んだだけじゃないみたいなね、そういうペナルティキックのもらい方をしまして、フランスが先制しましたと。そこからですね、まあ、なんとか、イタリアも取り返すわけなんですけども、1対1でですね、延長まで行きまして、ついに、事件が起こります。延長後半で、時短が、続き、一発レッドカード退場というですね、いや、まあね、ジダンもただなんかね、何かを言われたんでしょうね、相手のですね、イタリアのマテラッツィ選手ですね。彼に一体何を言われたのかすごい気になるところなんですが、まあですね、こう、まあ、相手に突き押してしまったっていうことはね、許されることではないので、こう、一体何を言われたのかは、このままやるの中かな、という感じでございます。でですね、その直後、PK 戦を制したイタリアが勝利と、そういう形になりましたが、まあですね、非常にイタリアらしいサッカーといってもいい内容だったそうです。特にですね、延長戦はほとんど攻めずにこう引き分け狙いという、まあですね、イタリアのサッカーを表す言葉にですね、カテナチオっていう言葉があるんですけども、これイタリア語でカン抜きという意味なんですが、まあ、カン抜きのように固いディフェンス、でカン抜きをかけたようにゴールをこじ開けられないディフェンスっていうのをですね、表した言葉なんだそうです。今回ですね、イタリアはなんかこうワールドカップ始まる前に今回は攻撃的なチームを目指しますみたいなこと言ったんですけども、結局最後はカテナチオと、まあね、ここはなんかイタリアしてやったりという感じなんではないでしょうか。まあ他にもね、こうなんていうんでしょうね、ちょっと荒っぽいプレーとかね、あとファールをした時のなんかすごいなんかオーバーアクションとかね、ああいうところもなんかイタリアっぽいところが全開だったのでね、なかなか楽しんで見れた方もいるのではないかと思います。ただですね、イタリアはPK 戦ではですね、分が悪いんですね。どうしてかっていうとですね、90年大会から98年大会までのですね、3大会連続で、PK 戦敗退という実績があったんです。そんなイタリアですが、フランスを制して、優勝になりましたと、イタリア優勝おめでとうございます。さて、というわけで今回のワールドカップ、得点王は5点でドイツのクローゼと、MVP はすいません、ちょっと今収録してる間はまだ発表されてないんですけども、まあイタリアのゴールキーパーのブッフォンかね、イタリアのキャプテンのカナバロかなと、そんなあたりではないでしょうかと予想しています、僕らはね。でね、まだまだ語り足りないのでね、イタリア対フランス決勝戦の話をですね、我々新刊ラジオスタッフでね、ちょっと考え話をするんですが、ある意味これはですね、イタリアのディフェンダーマテラッツィの試合だったんではないだろうかと言っております。開始直後にね、PK を与える、このあれ当たったかな、今当たってないかなみたいな、足の出し方でファールをねしてしまいまして、さらにその後はですね、自分のヘディングで同点ゴールを決め、さらにね、延長後半でこうジダンを退場させるやり取りをしてしまい、さらにその後の PK 戦でも自分でゴールを決めたと。まあね、試合を見ていると結構マテラッツィを見るシーンが多かったんですが、まあ一番騒がれるのはね、ジダンとのやり取りでしょうね。相手の中、暴言吐いたのかなっていう感じなんですけども、多分ね、マスコミとかもこういろいろ批判すると思うんですが、これについてはね、ジダン選手が一番後悔してるんじゃないでしょうか。最後はこんな結末になってしまいましたが、ジダン選手は今まで素晴らしいプレーをしていました。本当今までね、いいプレーをありがとうございました。っていうかですね、一番気になったのはね、マテラッツィとね、ジダンがなんかやり取りをして、こう、ジダンが退場になった時にですね、フランスの監督、レイモンド・メネクが映った瞬間、なんでそんな喜んでるのかと、なんかすごいなんか、笑顔でなんか拍手をしてたんですけどね、なんか口の形見ると、ブラボーって言ってるような気がしたんですけど、一体どうしたんでしょう、メネク監督。しかも退場したジダンになんかね、一言もなんか声をかけずにそのまま見送ってましたけども、 はい、そのあたりも含めて AM アドです。はい、で先ほどですね、ジダン選手がもう引退するみたいな話をしたんですけども、はい、そうなんです。ジダン選手はですね、今大会を最後に、引退を決めております。まあ、他にもですね、公式に、代表引退を発表されているのはですね、3位決定戦で見事な活躍をした、ドイツのゴールキーパーオリバー・カーン、僕好きなんですけどね残念だ。あとですね、ブラジルのサイドバックロベルト・カルロス、そして日本の中田英寿、特にですね、今いた中で中田とジダンは現役引退ですね。他にもですね、代表引退するんじゃないかと思われている選手がですね、フランスのマケレレとキラム、イタリアのトッティとカンナバーロ、あとポルトガルのフィーゴに、チェコのネドベド、スウェーデンのラーション、まあスター選手を一応ざっと挙げたんですけどもね、まあ知らない人は知らないでね、聞いたことあるかなっていう人はですね、ちょっと調べてみてくださいっていう感じですね。とりあえずですね、今大会を振り返りまして、世代交代の大会かなと、そんな感じになってきました。次世代のスターとしてですね、アルゼンチンのリオネル・メッシや、スペインのセスク・ファブレガス、あとイングランドのウェイン・ルーニーなどが、結構活躍してました。日本代表もね、次はなんかオシム監督でほぼ決まりのようですからね、まあ次4年後になるんですけども、今から楽しみだと思います。というところでですね、ペチャクチャペチャクチャとすごいワールドカップについて語ってしまったんですけども、そろそろ新刊ラジオ本を紹介する番組ですので、本の紹介に参りましょう。今日はですね、とても楽しい本です。というわけでぜひ期待しておきください。今回は皆さんどんな本に出会えるんでしょうか。臨時ニュースです。政府によりゴージャスさを示す新しい単位が制定されました。カクテルに生のパイナップルが入っているゴージャスさを 1PNP、1パイナポーと定義します。従いまして、天井にシャンデリアがあるゴージャスさを69パイナポー。ウォーターベッドで眠る夜のゴージャスさは120パイナポー。豪華客船で世界一周旅行をするゴージャスさを1キロパイナポーとし、お札で焚き火をする場合は1メガパイナポーとなります。はい、というわけで、iPod で新刊ラジオをダウンロードしている皆さん、iPod を持っているあなたは30パイナポーだと思います。矢島です。ですね、今回紹介する本は、不走者より出ています新しい単位ペーパーバック版と、こちらはですね、 BS 富士の人気番組でした、宝の地図の名物コーナー新しい単位を書籍化したものです。以前紹介しましたですね、大人養成講座とか、あちらの本とですね、同じ出版社さんで、まあ似たような本ですね。これがですね、元々は変形 B 5版と言いまして、今よりちょっと大きなサイズで発売された本なんですが、17万部のベストセラーでした。で、今回紹介するペーパーバック版はですね、中身はそのままに、価格がですね、1000円から500円と半額になっていてお買い得です。ちなみにですね、こちら、新しい単位というですね、2作目の本が出てるんですけども、こちらまだペーパーバック版が発売されていないようなので、まずはこちら第1作目から、お楽しみください。こちらでね、面白かったら第2作目を買ってみるのもいいと思います。はい、でこちらの本ですね、新しい単位ペーパーバック版、まあ同じなんですが、新しい単位、いやですね、いつもこうビジネス書の紹介が多かったのですね、大人養成講座よりもさらにですね、息抜きのつもりで読んだんですね。大人養成講座はまだ少しビジネスに関係あるところなんですけれども、こちらはあんまりビジネスに関係ないと、まあ息抜きのつもりでですね、本棚に入ってたのでちょっと読んだんですけど、あまりにもですね面白かったのでですね、そのままのノリでラジオで紹介してしまいました。この本ではですね、ゴージャスさの他にも、若々しさ、もどかしさ、厚かましさ、かっこよさなど、全部で31の単位が紹介されています。いずれもですね、単位の1あたりのですね、詳しい説明がされた後、8点ほどですね、実例が紹介されています。まあ、何よりもね、この一緒についてるイラストがね、すごく面白いんですよ。なんかもう妙にね、リアルタッチなのが非常に笑いを誘います。ちなみに、こちらの表紙は、お札で焚き火をしている絵が書いてあるので、そちらの方を、インターネットとかで見て、笑ってください。最初に紹介しましたゴージャスさを表す単位パイナポー、これはですね、著作者である、世界単位認定協会のメンバーが、バーでですね、隣の女性がこう注文したカクテルにですね、生のパイナポー生のパイナップルがですね、刺さってましてですね、これを見た時に、おーゴージャスと感じたのがそもそもの始まりだそうです。 この時感じたゴージャスさを1パイナポーとしましてですね、8つの事例を紹介してなんとなくその基準を読者に掴んでもらうような仕組みになっております。ちなみにこれ1パイナポー、単位の発音はパイナップルじゃなくて1パイナポーです、こちらの方お気をつけください。序盤に言いましたですね、あの iPod を持っている人のゴージャスさは30パイナポー、というのは、我々新刊ラジオスタッフが勝手に定めました。まあ、大体ね、いいところついてると思います。他にもですね、この会話結構盛り上がりましたですね。我々勝手に定めたパイナポーがたくさんあるのでですね、こちらの方をちょっと紹介していきましょう。まずは、牛丼の特盛に牛皿をつけるゴージャスさを20パイナポー。ね、牛丼特盛なのにさらに牛皿つけるのかよって、これはですね、ちょっとテレビでですね、某、でっかい女の人がですね、やっててですね、こう、笑ったという記憶がディレクターさんにありましてですね、そちらからつけました。次、私が発案しました回らないお寿司屋さんに行くゴージャスさを70パイナポーね、これはゴージャスでしょ。なんか最近お寿司っていうとね、こうなんか回るのとかね、この出前で頼むみたいなね、そんな風習があるんですけども、回らなくてお店にあるお寿司屋さん、これはね、一度行ってみたいんですけどね、まだ行ったことないんですよね。じゃあ次行きましょう。こちらはですね、別のスタッフの方に聞きました。制作の方じゃなくてですね、ちょっとなんかこうおしゃれなこう普通の社会人の方なんですが、都市鎧塚のケーキを食べるために恵比寿まで車で2時間かけるゴージャスさを80パイナポーね。最近話題の都市鎧塚、恵比寿にですねショップをオープンして1周年記念ということでなんか今やってるんですけども、これを食べるためにですね、なんか恵比寿まで車で2時間かけて行った友人がいるみたいでですね、そちらの友人に敬意を表して80パイナポーと、そこまで行きました。さて、というわけでですね、ここまでこういろいろ集まってきたんですが、トップ3、こちらのトップ3はですね、以下のようになってます。まずは、第3位、アンパンマンの顔をあらかじめ大量生産しておくゴージャスさを8キロパイナポー。アニメかよみたいな。なんかね、こうアンパンマンの顔を、ね、あらかじめ大量生産しておけばいいのになーみたいな話が出てですね、8キロパイナポーと8000パイナポーを進呈いたします。では第2位、ただの風邪の治療にブラックジャックを呼ぶゴージャスさを3メガパイナポー。ね、皆さん知ってると思うんですけど、ブラックジャック、法外な値段を請求するというブラックジャックがですね、ただの風邪の治療のためにこのブラックジャックを呼ぶと、一体何億ドル請求されてしまうのかっていう感じになるんですけどね。というわけで、お札で焚き火のですね、3倍をいきます。3メガパイナポーを進呈いたします。では、第1位。アナハイムエレクトロニクスにガンダムの制作を依頼するゴージャスさを5メガパイナポー。マニアックマニアックガンダムできた。ちなみにですね、このアナハイムエレクトロニクスはですね、ガンダムを作った会社ですね。架空の会社ですね。決してアナハイムにあるわけじゃないんでね、気をつけてください。まあ、確かね、実際ガンダムをですね、これ作るのをですね、昔三菱重工さんかなんかがですね、新入社員のプレゼンテーションかなんか、会社説明かなんかで使ったっていうのを話が聞いたんですけどもね、これがですね、実際作るとなんか何百億円とかするらしいですね。なんか安いのか高いのか全然こう、想像できないんですけども、自分のためにガンダムの制作を依頼するゴージャスさは、5メガパイナポーはいくだろうと。そんな感じで第1位を獲得しました、アナハイムエレクトロニクスにガンダムの制作を依頼するゴージャスさん、5メガパイナポー、という風な、手前でございます。こんな風にですね、身近にあるゴージャスさ、最後の方全然身近じゃないんですけれども、思いつくですね、ゴージャスさを、この新しい単位で計測してみてはいかがでしょうか。こんな風にですね、自分で楽しむという面白さ、あると思いますので、ぜひぜひ皆さん買ってみてですね、友人で楽しんでください。参考までにですね、本の方に載っています、これの例を出しておきます、まず1パイナポーはカクテルに生のパイナップルが入っていること。69パイナポーは天井にシャンデリアがある。120パイナポーはウォーターベッドで眠る夜。1キロパイナポーは豪華客船で世界一周旅行。さあ、あなたの身近にあるゴージャスさは何パイナポーでしょうか。新しい単位ペーパーバック版、世界単位認定協会編集、不走者より定価500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。今回紹介した新しい単位という本、こちらいかがでしたでしょうか。僕はね、すごい面白い本だと思うんでね、皆さんもね、ぜひ息抜きに読んでみてください。 でさてさて、ワールドカップの話なんですけどですね、ふと気づいたことがあります。僕すごいですね、漫画大好きなんですけれども、フランスとイタリアの勝負だったじゃないですか。イタリアのトッティという選手とですね、あとフランスの今回引退するジダンという選手、こちらの二人がですね、僕が知ってる限り日本の漫画キャプテン翼を読んでサッカーを始めたというのがですね、情報が入っております。他にもね、このキャプテン翼を読んでね、サッカー始めた選手って意外とね、海外多いらしくてですね、なんかですね、日本で一番有名なサッカー選手は大空翼みたいな、そんな雰囲気があるそうです。そんな豆知識でございました。最後になりますけれどもですね、今回ワールドカップ決勝の後ということですね、更新がいつもよりちょっと遅くなってしまったことを、お詫びしておきます。ワールドカップが終わったということで、今までみたいにね、好き勝手サッカーのことがね、こう言えないかもしれないのでね、ここで一つ皆さんに聞いておきたいんですが、最後にサッカークイズにしましょう。皆さんはなんでベッカムのいるチームはイギリス代表ではなくイングランド代表なのかを知っていますか？スポーツ番組やワイドショーとかでもね、普通にイングランド代表って言ってるだけですからね、皆さん知ってるのかなとずっと疑問だったんですけれども、いかがでしょうか。答えは次の新刊ラジオでお答えします。イングランド代表はなぜイギリス代表ではなくイングランド代表なのか、まあそんな知ってるよって人はですね、申し訳ありません、というわけでですね、皆さんちょっとそういうことを調べてみてください。またですね、答えをですね、メールか何かでね、送っていただけるとさらに嬉しいなと思います。ということで、新刊ラジオ7月10日号、最後までお聞きいただきありがとうございました。次回は7月12日にお会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。